主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方。イスラエルよ、あなたを形作られた方。主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。主は国々の間を裁き、多くの民のために判決を下される。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦いを学ぶことはないと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。昨週も私たち一人一人の歩みを守り導いてくださって、新しい週の朝、一人一人の名を呼び礼拝する民としておってくださいますことをありがとうございます。今周りを見ますときに、感染症の影響により自分たちが思うような生活を送ることができず、礼拝も今まで通りの礼拝を行うことができない、そういった中にあります。また世界を見渡すときに、ウクライナでの戦争があります。どうか別れて争う人々が武器を捨て、互いに家族を愛する平和な日々を取り戻すことができますように。そして私たち一人一人は、あなたから使わされたところで平和の使者として、一番身近な家族や友人と微笑みを交わし、許し合うことができるようにしてください。そのことが私たちにできる一番の平和への道だということを私たちに示してください。今あなたに招かれて、この礼拝堂で、またご家庭やさまざまなところで礼拝を捧げようとしております。捧げる場所は違うかもしれませんが、私たちは心を一つにし、一つの共同体としてあなたに礼拝を捧げようとしています。今できる最善をあなたにお捧げいたします。そのそれぞれの場所を豊かに祝してくださり、あなたからの恵みに預からせてください。一人一人の求めに応じて御言葉をお語りください。私たちの心を一切の思い煩いから解き放ってくださって、ただあなたのみに心を向けさせ、御言葉を聞くだけでなく行うものとして導 導いてくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を強めて、あなたからお預かりされているそのお言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。また今礼拝へと来ようとしておられる方の足を守り、共に喜びを持って礼拝を捧げることができますように導いてください。この礼拝最後まであなたの御手にお委ねいたします。感謝しこの小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5-A にございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお開きください。司会者と宣教者は声を出しますが、会衆の皆様は声を出さずにお祈りください。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
続きまして聖書を講読いたします。今朝の講読の箇所は詩編第2編、旧約聖書の820ページ、詩編の2編を講読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。旧約聖書820ページ、詩編第2編を講読いたします。お読みします。詩編2編1節、なぜ国々は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことをつぶやくのか。
なぜ地上の王たちは立ち上がり、君主らは共に計って主と主が油を注がれた方に逆らうのか。
彼らの枷を壊し、その縄を投げ捨てようと。
天にいます方は笑う、我が主は彼らを
怒りに燃えて彼らに語り、憤りに任せて彼らをおののかせる。
私が聖なる山シオンで我が王を立てたと。
私は主の掟を語り継げよう。主は私に言われた、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ。
求めよ、私は国々をあなたの相続地とし、地の果てまであなたの土地を統治しよう。
あなたは彼らを鉄の杖で打ち砕く、刀工が器を叩きつけるように。
王たちよ、今こそ悟れ、地上の裁き人らよ、悟しを受けようと。
恐れつつ主に仕えよ、震えつつ喜び踊れ。
ここに口づけせよ、さもなければ主の怒りがたちまち燃え上がり、あなた方は道を失うだろう。幸いなもの、すべて主のもとに逃れる人は。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で八尾さんにお祈りをしていただき、 続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。
幸いなものすべて主のもとに逃れる人は、ご愛の天のお父様、あなたの皆を心いっぱい賛美いたします。ありがとうございます。こうして礼拝に集えることを心から感謝いたします。喜び喜べ、恵むなりと神様が言ってくださいますから、ありがとう、感謝します。コロナの感染者数も減ってきました。ありがとうございます。しかしながら本当に世界を見るときに、どうしてと思うようなことがたくさん起こっております。今この時も神様、日本でまた全世界で礼拝が持たれております。その中で皆が心をして合わせてお祈りしております。神様、この祈りをどうぞ覚えてください。ありがとう、感謝します。本当に今日来たくても来られない、体を弱っておられる方、いろいろあると思いますが、神様どうぞその高ところにおいても主の礼拝が捧げられますように、あなたが伴ってくださって、神様恵みが与えられますようにお祈りいたします。ありがとう、感謝します。どうぞこの場を聖霊で満たしてください。先生を聖霊で満たし、あなたからの御言葉を神様どうぞ一人一人に伝えてくださいますように、先生に力をお与えください。また司会者、総学者の方々の上にも神様伴って最後まで支えてくださいますようにお祈りいたします。ありがとう、感謝します。すべてをあなたにお委ねして、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様1分間お祈りを捧げましょう。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙6章6節から10節、新約聖書の344ページ、ガラテヤの信徒への手紙6章6節から10節を朗読していただきます。
ガラテヤの信徒の手紙6章6節、御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と良いものをすべて分かち合いなさい。
思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。絶えまず善を行いましょう。産むことなく励んでいれば時が来て刈り取ることになります。それゆえ機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。司会者と宣教者は声を出しますが、会衆の皆様は声を出さずに告白ください。皆様ご起立ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。川崎明士官牧師に牧会祈祷並びに宣教まくことと刈り取ることと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをお捧げいたします。主なる神様、あなたの恵みによる招きと召しをいただき、礼拝の民として心いっぱい皆をたたえます。春の訪れを待とうとしておるこの時、自然の美しさをもって私たちを楽しませてくださるのみか。なくてならない家族、信仰の友、仲間を与えておってくださいます。その一つ一つの中に神様のご愛の豊かさを思わされております。主よ、あなたの道は私たちの道よりも高く、あなたの思いは私たちの思いよりも高いとあなたおっしゃいます。あなたの十字架と復活を通して明らかにしてくださった永遠の救いを通し、あなたの道を私たちの道とし、あなたの思いを私たちの思いとしてください。この時に切に願います。私たち一人一人がその一生をあなたの視点から見渡し、小さなことにとらわれることなく人生を大局的に捉える冷静を与えてくださり、どうぞそのために私たちを助けてください。またあなたの変わることのない恵みをもって新たに生かし、その恵みに素直に立ち返り、その原点に立ち続けさせてください。弱さを覚えていらっしゃる方々のために、手術をされた方々のために、愛する者を天にお送りしたご家族のために、主の癒しと励ましの恵みの技を成してください。全能の主よ、コロナ禍にありますそうした人々を癒してください。この災いからの回復をせずに祈ります。戦争によって人間がかけがえのない命を奪い合うことは、命の創造者であり愛と恵みに富まれる神に敵対することです。主よ、祈られ続けているウクライナの戦火がとどめられ、平和と秩序が回復し、誤った情報や扇動に惑わされることなく、憎悪や復讐の連鎖が増幅することがないように、どうぞ主の御手が伸ばされますように。今私たちはこの週も伴ってくださる主と共に
望みを抱いて使わされてまいります。どうぞそのためにこの朝開かれたお言葉を通してお語りください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられます。私の首輝を負いやすく、私の荷は軽いからです。先週もこの御言葉開きましたし、この朝もこの御言葉の招きの中にあって礼拝を捧げております。私ごとになりますが、とは言ってもこの荷を下ろしたいな、思うこといくつかあります。そうした時に思い起こすのは、今ご紹介しましたマタイによる福音書の11章の28節から30節にいつもそこに立つとともに、あ、私のためにこのように重荷を負ってくれたあの兄弟のことということをいつも思い起こすようにしております。時々紹介するんですが、私に教会に行くように勧めた兄弟であり、今日なるまで関わりを持ってくれる方です。私が初めて教会行きました時に、最初に行って1年間教会行かなかった。彼はたびたび私の下宿先に訪れてくれました。実は今日ね、教会の牧師がこのように語られたよ、御言葉を開いて短く進め祈ってくれました。もうだんだんしつこいなとこう思いになってきたんです。でもずっとそれを毎週のように繰り返してくれました。あの時のあの兄弟のロークがなかったら、神様は彼を持ちなさったと思ってるんですが、救いの恵みどころか今の私はなかったなと思ってます。不思議ですね。ともかく今の私がここに、現実ここにあるということは、この兄弟のロークがあった。彼は御言葉の種をまいてくれた。台無しにしてはならない。もうそんなことふっふと思うんです。ああ、この荷を下ろしたいなと思うときに兄弟のことを思い出します。なぜこんな話をしたか後で分かっていただけると思います。さて、今日開きました箇所は、先週に引き継いだ箇所ですが、一見ですね、先週の6章の1節から5節、そして今日は6節から、どういう順番でバラバラにパウロ先生が、確かに聖霊に導かれて書いた手紙ですけれども、どういう関連性があるんだろうか、思いついたように書いたんだろうか、よく調べて味わっていますと、結び合わされている、連結しているリンクといいますか、その御言葉が見えてくる。今日のお言葉にあります、まくことと刈り取ること、これに尽きるなということをこう知られています。まあ、まく刈るというのは農業の世界で私たちは自然界の中でそういうことを経験します。7節をご覧ください。思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。人がまきます。この後読んでいきますと、神様ご自身が刈り取らせなさるなということ。ですから、まく私たちはどのようにまくのか、何をまくのかというのは問いかけられます。これは私たちの信仰の世界、霊の世界、まあ、日常の自然界でも見ることですけれども、神様が刈り取らせなさるなということに気づきます。さて、6節なんですが、今日ここから言う取り上げました。もう一度先週のことを繰り返しますが、神様っていう方は本当に素晴らしい救いの神だ。聖書の箇所、こういう時は全部宣教師に書いてますので、どうぞ聞いてください。私たちの救いの神様は日々私たちを担っておられる。いい聖書です。まあ、全部いいんですけども、とりわけ私たちが使っている聖書はドンピシャ翻訳していってくれると思います。私たち自身を担っている、重荷だけじゃない。 時々神様を思い出されるから、気まぐれにではない、日々なんです。毎日のこと、特別なことだけではなくて普通のことも全部時に聞きますし思います。神様一体何してくれたんだと叫ぶ声が聞こえないでもない。でも主なる神様の絶対約束された真実な在り方は変わらない。私たちは変わるんです。神様絶対変わらない。この恵みに立たせていただいて、先週の御説で取り上げましたが、おのおのが自分の匂い、二節で取り上げましたけれども、互いに重荷を担うんです。いやそれどころじゃないですよ、もう自分で精一杯です。負わせてくださるのは神様の恵みがあるから、どうぞしてください。おのおの自分の荷を負いなさい、互いに重荷を担うということは負わないとわからないです。負ったらわかります。こういう世界ですね。さてその重荷を負うというこのこととして、特別なこととしてパウロ先生はガラテヤの教会の背景があったと思われますが、6節語る。6節もう一度ご覧ください。御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と良いものをすべて分かち合いなさい。ガラテヤの地方の諸教会、御言葉を語り教える教師、まあ伝道者といいますか、牧師といいますか、宣教者という方がどうも軽んじられていた背景があったように思うんです、思われます。この前後を見ますときに、また教会の事情を踏まえて、語ったと思われます。よく似た教会が一つあるんですね。それはコリントの教会。コリント風に生きるというのはもう、みだらなことがありましたし、秩序もなかった。私は誰々につく、誰々につくと言って自由なことを言い出した。そんな時に語っている言葉、これも引用箇所に書いてきましたが、お聞きください。コリントの信徒の手紙1-9-11節にこう彼は語ります。私たちがあなた方のに霊のものを巻いているなら、あなた方も肉のものを刈り取るのは行き過ぎでしょうか。実はこれ私も関わってくることですが、教会が伝道者を養うというそういう発想じゃないんです。教会がいかに福音を大事にしているか、重んじているか、福音に生きるという、この恵みに生きる、そしてこれを述べ伝えていくというのは、神様からの教会に託された技として重んじているからだ。そういう背景がある。御言葉を語る者を支えることによって、教会は全体として神の国の宣教に使えているんです。御言葉を伝え教える者を立てられた神に対して感謝を表し、また教会の責任を担っていくこと、そうした中で御言葉を述べ伝える者自身もそのような支えを受けていることを感謝しつつ受け止めて、誠実に委ねられた務めに全力を尽くす。このようにして教会は全体として託されているこの福音に生きること、福音の宣教の技に一致して携わるんですよ。ですから実際そうですよね。この教会で私自身が肉のものをこう分かち与えていただいている、支払うとは書いてません。分かち合う。6節、良いものをすべて分かち合いなさい。この分かち合うというのは、交わりですけど、コイノーニアの動詞形なんです。教える人という表現を使ってますが、教えられる人とありますが、御言葉を熱心に学んで得た御言葉の真理の良いものを語り教える、社会にあって得た良きものとを互いに神様から授かった賜物として分け合うということです。分かち合うということです。これが教会の姿ですね。マッカルっていう そういう表現をコリントの信徒の手紙は語りますが、これが愛を持って互いに使える一つの技なんです。そういう意味において6節から今日取り上げさせていただきました。マグカリ、カルっていうこと。さて7節以降、ですけれども、自分自身だけではなくして、自分もこんなに素晴らしい救いと恵みをいただいている、そのために他の人が必要とする、そのためにその必要を生み出すことにおいて、それが物質的なこともあるだろうし、精神的なこともあるだろうし、信仰的な霊的なことであれ、一人一人がさせていただくことを、労することを惜しんではならない。七節を厳粛に聞きたいと思うんです。思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありませんとあります。侮られるようなお方ではない。神様を軽んじてはいけないということです。それは神様を軽んずるということは、他の人をも軽んじてしまうわけです。神を侮るということは、人を侮ることにつながります。神様への私たちが恐れ敬う心、感謝、常にそれに満たしていただいているならば、常に主にある兄弟姉妹、ああこの方も神に愛されている兄弟だ、今日の司会の岡部さんも神様に愛されている、岡部さんは私に対して神に愛されている河原崎だと、互いに神を重んずる者として、軽んずることなく互いに重んずるっていう、ああこのお互いのために、私たち一人一人のために、イエス様が十字架にかかって一人一人のために死んでくださり、蘇って今も生きてらっしゃる、その思いで関わっていくということです。したがって幕というのはですね、この世にあって私たちが日々に神様への奉仕、振る舞い、他の人との関わり、具体的な技、それがどういうものを巻いているかということです。具体的に見てまいりましょう。8節に、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取りとあります。自分の肉に巻く。五章のところからずっと語ってきたことです。特に聖霊に導かれている、聖霊によって歩む、聖霊によって進んでいくものは、そうじゃなくって肉の行いっていうのがありましたね。五章のですね、19節から、21節、自分の肉に巻くっていうのは肉の行いと思ってですね、肉の欲するままに生きる生き方ということは、他の人が自分の視野に、思いの中に入っていない、よく言いますね、自己中心的な生き方なんて言いますけれども、そういうことです。それに控え、もう一つは8節の後半ですが、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。霊に巻く、聖霊様に導かれて聖霊によって歩み進んでいくも、それは霊の結ぶみを結ばせていただく、それは五章の、22節から23節にあるものです。自分の思いとか自分の欲ではなく、神様の御心が何であるかを求めつつ、他の人に対してその必要や賭けを満たそうとする、痛みを共に分かっちゃっていこう、そういう善を行っていこうということです。それが六章の九節に、絶えまず善を行いましょう、産むことなく励んでいれば時が来て刈り取ることになります、それゆえ機会のあるたびに産むとあります。産むことなくとありますね、失望したり落胆することなく、もう投げ出してしまいじゃなくて、時が来てってあるわけですか、時のある間にということです。機会のあるたびにとありますか、チャンスを生かしていく、まあイエス様中心の生き方ですね。 それは十節を申し上げますと、それゆえ機会のあるたびに全ての人に対してです。とともに特に信仰によって家族になった人々に対して、まあ具体的にお互いの家族もそうですけれども、神の家族の中から始めてまいりましょう。具体的に教会ということです。それを巻いていくっていう、それをおのずとそれに対して刈り取りますよと、4回刈り取るということが出てまいる。7節刈り取ることになる。8節2回刈り取り、刈り取ります。9節にも刈り取る。これ全部未来形なんです。今これから刈り取りますよ、将来。時が来てと9節ありますが、終わりの時が来てって言います。ああ、私たちは実際この肉体を持つものは死という現実もありますし、もう一度イエス様がご再臨なさる時があります。終わりの時が来て、イエス様だってこんなことをおっしゃっている箇所があるんです。どうぞお聞きください。マタイによる福音書の16章の27節に、人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。ああ、神がなされる報い、判断、あるかしら裁きっていう、そういう表現で使っているところもありますが、思い違いをしてはいけない。今の生き方をもって終わりの時に神の御前に立たせてた。ただ結果は神様の恵みによって永遠の命を刈り取らさせていただける。これ神様がなさるんです。あ、このように刈り取らさせてください。これは私はクリスチャンの健全な緊張だと思います。どうぞもう一度繰り返しますね。ガラティアの信徒の手紙は全体的に、私たちはただ神様のご真実によって主イエス様の十字架と復活の御業を通して一方的にこの救いに預かった、それを信じることによって救われる永遠の命を与えられるんです。これは揺るがないんです。その救いの事実に対して私たちは怠惰になってはいけない、傲慢になってはいけない。ああ、イエス様永遠の命を与えてくださったから、あとはもうそれとも関係なくやりたいことやって人生生きていきましょうじゃないんです。私だけ特別にこういう恵みをいただいたから、あなたはいただいてないでしょうという傲慢になることではない。私は本当に恵みによって憐れみの上にこのように立たせて、この恵みにいただいたんだ、だからその感謝と喜びを持って巻いていく。これが五章でも繰り返しましたが、愛によって働く信仰が培われていくということです。五章の13節ありましたかね。当然そこには行動、行い、技となって現れてまいります。まあ、他の手紙言うならローマの信徒の手紙とヤコブの手紙は一つになっている。ああ、見事な箇所だなと思いました。まあ、それはさときさて、もう時間が来ましたので一つのことを語らなければなりません。修法をご覧になっていただきまして、先週と先々週、本当に主にある生徒4人師匠の使命を得られてお送りしました。それぞれお年を召された方もありましたし、若いというか、もう少し口上の悩みをと願った方もあります。それはさておきまして、こういう時、あ、牧師って幸せだな、これをもって幸せというのは失礼なことを言ってないつもりですけれども、なぜならば、それまでもいろんな形で一緒にお祈りさせていただいたり、また語り合ったり、いろんなことを聞かせていただいているんですが、一人の人が地上の使命を得られた時にぐっと牧師かかるんです。お尋ねもし、ご家族の方からその一人の人の地上の歩みをどういう歩みをしてこられたかということも新たな思いで聞かせていただくことができる。まあ、それ連続終わるとかなりハードであったのは事実ですけれども、でも、ああ、そうだったのか、 ある意味では地上の歩みの総括というものを知らされる時でもあります。で、葬儀で言いますと個人略歴、ご誕生、ご結婚、それから受選、昇天、3つの区切りのところは書くんですが、その行間にあるというか、その全てを個人略歴の中で表すことができない、いろんなことも家族の方からお聞きすることがあります。その時に一番大切に失われることのない、死を迎えても確かに覚えられるべきことは何か、信仰によって歩まれたかということです。もう一つは、今日のこの御言葉から言うならば、聖霊にまく生き方をご一緒にさせていただいたか、そこに焦点が移るんですね。借り入れの時はいつ来るか分かりません。ならば救いに預かっていることを本当に感謝したいと思います。そしてならばこそ聖霊にまく生き方を今させていただく。聖霊に導かれて、六章の一節の言葉を借りれば、霊の人としてこの地上において一瞬一瞬さらに歩まさせていただく。ああ、まくことと借ることということ。パウロを通して神様は今の私たちにこのことを語っておられる。どうぞこの時も整えていただきたいものであります。お祈りいたしましょう。救いの神様、日々に私たちを担っていてくださる恵みの上に、自らの匂い、互いに重荷を担うことができます。ですから主よ、私たちは御言葉に生きるために、神から授かっている賜物を分かち合うことを通して、互いに愛を持って使い合います。さらに主なる神様と他の人のために、聖霊の実を結ぶことを通して、聖霊にまく生き方をさせてください。そして永遠の命を刈り取らせていただける恵みに確かに預からせてください。よろしくお願いいたします。この願い、感謝とともに、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所でお一人お一人御前に祈りをお捧げくださいませ。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後、賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌514番、美しい天と地の造り主。賛美歌514番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、幸いな礼拝を感謝します。私たちは日々巻きながら歩んでいるんだということをもう一度思うときを与えていただき感謝をします。肉にあって肉を巻いているのか、また霊にあって霊を巻いているのかと問われたときに、私たちは意識せずとも本当にもう一度考え、どのような歩みをしていたのかを思うときでした。肉にあって巻くものは肉にあって滅びを刈り取っていき、霊に巻くものは永遠の命を刈り取ると、この朝もう一度思うときに、このこれからの一週間の歩みをどのように巻きながら歩んでいくのかと考えるときとなりました。主よ、どうぞ先に救われた者として喜んで生きてはいますけれども、ただ傲慢になることなく、本当に主よ、私たちは霊によって巻きながら歩んでいくことができますように、主よ導いてください。兄弟姉妹とともに教会を立て上げてまいりますけれども、どうぞその歩みの中でこの1週間も主よ、私たちが使わされているそれぞれのところで、私たちと関わるお一人お一人の方々の目に、私たちが霊によって歩んでいることが本当に分かりますように、主よ、どうぞあなたの福音を伝える者としてもこの1週間生かし用いてください。今から恵みに感じて、あなたからお預かりしたこの中から心からのものをお捧げいたします。あなたのご聖性のためにお持ちください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。献金を捧げします。皆様ご参加ください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。Thank you.
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。